皆様こんばんは。この度は当番組へお越しいただき誠にありがとうございます。この番組では絵のないインターネットラジオ形式で宝塚歌劇団に関する話題をお届けしていきます。絵がないのは美しい宝塚の舞台をご覧の皆様にお目汚しのないようにとの配慮です。それでは東京宝塚話劇団、今宵も優雅に開幕です。
改めましてこんばんは。ようこそ宝塚話劇団へ。早速ですが本日話劇するメンバーの紹介をさせていただきます。宝塚を愛し、宝塚を愛す母から生まれ、月1、多い時は2度3度感激し、専門チャンネルを契約、時には本拠地遠征も厭わず、挙句に本まで出してしまったミス・プリズナーズ・オブ・宝塚話劇団最大最強戦力、唯一無二の妄想機関車、年齢不詳生命体、我らが団長阿部さんです。
はい、阿部です。多い時は5、6回行く時もあります。
そんなに行ってたっけ？
行った時もあります。
あ、多い時、あの集中的に100周年とか、
いや、あの好きな演目の時に、
あ、同じ演目を
繰り返し、
あ、映画みたいに、あ、なるほど、はい、わかりました。そして私、映画のことなら超高校級、宝塚未開人部族級、和劇団除籍筆頭候補、宝塚王国非国民、ある視点部門第9特異点、男に生まれてごめんなさい310佐藤です。
という
この2人で、お送りしていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
で、まあ、具体的にこの番組が何をするのかっていうのを阿部さんの方からよろしくお願いします。
はい、宝塚への愛を尻滅裂にもう思いつくまま語ります。
あの第1回放送なんで、はい、あの皆さんにこのなんていうんですかね、あの、はい、お前ら誰だと
はいですね、
誰っていうことを、
好きってだけですけどね。
いや、好きってだけ、もちろんただの僕らただの素人なんですけれど、まあ、もちろん聞いていただいて、もうここまでの喋り方でほとんど素人だということがお分かりになると思うんですけれど、はい、阿部さんは一応ね、さっきあの僕言いましたけれど、うん、本も出してるんですよ。
あの、
また調べて、はい、どうぞどうぞ。
全くあのオフィシャルじゃないのであれですけど、
オフィシャルじゃないですけれど、ちゃんと別に無許可だっていうわけじゃないもんね。
いや、劇団には別に許可取ってないですよ。
あ、そうなんだ。
はい、
あ、でもそれはさ、あの、なんていうの、
そんな本は山ほど出てるんですよ。
あ、そうそうそうそう。そうなんですよ。ただ
一応あの、はい、出版社をに企画を通し、
そう、自費出版ではないですよね。
自費出版
じゃないではないです。あの、はい、だからちゃんとした、そうそうそうそうそう、
仕事として
宝ジェンヌ別れの言葉、対談挨拶から振り返る宝塚人生という本が、はい、どこでしたっけ、東京堂出版さんから、発売しております。税込み1620円、はい、Amazon でご購入いただけますので。
あ、他でもご購入いただけますよ。
他でもご購入いただけます、はい、はい、いろんな場所で楽天、ヤフー、まあいいや、その
どど
いい
劇場前の書店などなど
マジで？
あ、全然あの宝塚に関する本を扱ってる書店さんであれば置いてあります。 あっちにもこっちにも。
ああ、そうなんです、知らなかったですね、
はい、置いてあります。
そうですね、はい、そういうレベルを出す人なんで、まあそこまでやって、ブログでも、ブログがすごいんですよね、結構ね。
すごいのかな、わかんないですけど。
え、だってすごいアクセスあるんでしょ。
あれってどのぐらいのアクセスからすごいっていうのかわかんない
です。なんかアメーバの中では結構、
芝居部門とかだと、
はい、
高い時ででも25位とかかな。
あ、なるほどね、
はい、
高い時で、でもまあまあまあまあまあ、
トップ10は入んないですよ。
いや、でもそのあれでしょ、舞台、はい、何部門、
演劇部門、
演劇部門、演劇部門の中で25位っていうけれど、演劇っていう言葉自体が宝塚に限らず広いということで、
広いということ、
ということは現時点で宝塚で1位
じゃないですやめてください。
あ、違う違う、
はい、あの、私宝塚以外のこともだらだら書き流してるんで、はい、あの、そんなに、
あ、そうですね、確かにそうですね、
映画のこととか、
はい、
他にも見た舞台のこととかいろいろもう書き垂らしてるんで、はい、
あ、なるほど。あ、はい、で今回のね、
はい、
そこそこで今回、こういう今インターネットラジオ形式っていうものを始めさせていただいて、まあ、はい、僕は別の方で、あの、始めようとしていた映画の方でやって、これなんか他にもやりたいねって言って出てきたのが、はい、この宝塚話劇団だったわけなんですけど、まあ、僕はあの宝塚にちょっと全然無知なんですけど、はい、まあなんとかなんだろうっていうことで、はい、一応始めさせていただいてます、はい、ですね、今ね、オープニングトークの時間がね、何分ぐらいですかね、今 今まだ全然ですね、まだ喋りますよ。まあ、別にお決まりもないですから、YouTube なんで、やりたい放題なんで。
早く先へ行けっていう思われんじゃないですかね。
まあもうちょっとでもさ、なんかお前誰だよっていうのがあって、まあでも今ので聞いただけで、とりあえず別に、なんかそんな素人が適当に始めたっていう話じゃないっていうの、話じゃないっていうのは分かると思うんで、まあでもとりあえず言っときますからね。はい、はい、じゃあそういうことで、次のこのじゃね、この番組のメインコーナーに行きたいと思います。はい、あの話題に思い馳せる宝塚おしゃべり情報部。宝塚は日々動いている。素人が見たらただの限定的芸能ニュースにも団員は過剰反応、鼻息荒く前のめりに持論を展開していく、ざっくり言うととにかくしゃべるコーナーです。まあメインコーナーということで、ね、
はい、
じゃあ、一つ目のニュースに、行かせていただきます。
はい、
のぞみフードの次期トップ就任発表ということで、
はい、
あとはよくわかんないんでよろしく、
はい、雪組の話題ですね。
はい、
7月23日に現トップスター佐切聖奈さん対談決まっております。これはもうずいぶん前に発表されてるんですけれども、
はい、
次の雪組トップスターには、はい、目下2番手ののぞみフートさん、愛称ダイモンが、
ダイモン、
のぞみフートさんは愛称ダイモンです。はい、
それは なんでですか。
本名から来てますね。
本名は何て言うんですか。
それは、言えません。スミレコードと言いましてですね、
はい、
タカラジェンヌに関しては、
はい、
年齢と本名は、非公開、はい、原則非公開です。
あ、ミニシャの本名が伊藤美咲って、みんな知ってるけど言わないみたいな、
言わないみたいな感じ。
今言ったけど
今言ったけど言わない。確かに、分かるんですけれども、
はい、
言わない、
言わない、
はい。
ただ愛称はダイモンさん、
愛称はダイモンです。本名から来ています。
ギリギリセーフ。
はい、あと佐切聖奈さん、現トップスター佐切聖奈さん、はい、愛称チギです。こちらも本名から来ています。
チギ、
チギ
何です。チギって
本名から来ています。
千葉茂みたいなの、チギ、まあ分かんないです。
まあまあまあまあ、そんな感じで、まあチギが対談決まってまして、次がダイモンなんですけれども、
はい、
チギのまず対談公演、幕末太陽伝、
はい、
こっちお芝居ですね、
はい、
でショーの方がドラマティック S と言いまして、
はい、
まあ、S にこうちょんちょんとカッコみたいなものがついてまして、
はい、
もちろん佐切さんの S でございます。
あ、はいはいはいはい。
で、8月25日からですね、
はい、
雪組ダイモンがトップスターとしてスタートするわけですが、
夏から、
はい、
あと5ヶ月くらい。
そうですね、はい、こちらの演目は、まずお芝居琥珀色の雨に濡れて、
はい、
これ結構再演されてる作品なんですけ
ど、あ、はいはいはいはい、
でショーがドラマティック S なんですね、
はい、
あれって思ったんですよ、これ最初聞いた時、
は
あ、あ、まあ別に対談公演を次のお披露目にしても、
うん、ああ
まあいいんですけど、内容同じじゃないはずなんで、はい、ちょっと変えるはずなんで一部分、
はい、
でもドラマティック S の S って、
うん、
サギリの S じゃんって思ってたんですよ、
うん、
どうすんのかな、
まあ、普通想像するに S って書いたらサギリの S かなって思いますよね、
はい、で、まあそうなんだと思いながら、まじまじと、
うん、
公式ホームページの演目タイトル見ていましたら、
はい、
なんとですね、
はい、
チギ対談の時には S にちょんちょんがついていたんですけれども、
はい、
次ダイモンのお披露目公演のドラマティック S は、
はい、
ドラマティックの頭の D にちょんちょんがついていました。はい、これもうダイモンティック S ですね。
本名
まあ、のぞみフートからは持ってこれなかったけれども、
あー、なるほどね、
はい、でももうダイモンってのぞみフートイコールダイモンは、
はい、
当たり前、常識、基本情報。
スミレコードっていうのは、
はい、
なんかスミレコードまでして本名を伏せてるのに、
ここですね、もう一つ、初心者にも分かる、初心者佐藤さんにも分かる説明をいたします。
はい、
スミレコードで本名と年齢は明かせませんが、はいはい、ですね、 ただ宝ジェンヌというのは
名字はいいんだね。
いやそういうことじゃないんです。
あそういうことじゃない。
芸名とともに愛称というものがございます。
はい、
これは全員についています。
全員について、
全員に、愛称があるんです。
あジョジョでいうスタンド的な
まあいわゆるあの、
はい、
スター名鑑的なものが毎年発売されまして、
はいはい、
宝塚乙女という
野球選手みたいですね
乙女という雑誌が出るんですけど、はい、そこには、はい、芸名とともに、
はい、
愛称何々と書いてあるんです。
アイドルとか、はいはいはいはい、
なので愛称は常識なんです。
はい、あただその愛称の由来は本名から来てるけど本名は知らないよと。
そうです、そうです。
なので言ってはいけないと。
そうです。
でその取得することをスミレコードと。
スミレコードです。スミレコードはいろいろありまして、あの宝ジェンヌがあのそれこそお手洗いなんか行かないぞとか、
はい、
その辺 も, もう、
まあ、この話多分あの僕以外のこれをあの YouTube の中から見つけられた方は、は
い、知ってる
知ってるんでいいからお前黙って
るいやでもね、はい、あの
いや一応ねこの手の話は分かってると思うんだけど、はい、聞いてる人は分かってると思うんだけどちゃんと説明するっていうのが、はい、あの僕は大事だと思うので、はい、あの分かってる方にももう一度あの初めて聞いた方で分からない方もしかしたら今から宝塚を知っていくという方もいるのでその時にへーっとそれによって宝塚に興味を持って劇場に足を運んでいただくのが僕らもね嬉しいじゃない。僕らもってお前俺は行ったことないけど
まあでもあのそんな大ファンだけ前提にしたらね、
はい、
あのそもそもあの望みフートと言う必要もない、そもそも最初から大門でいいじゃんっていう話になっちゃうぐらい、
あ、はいはいはい、
相性は当たり前に浸透しているものなんですね。
大門さんね、
はい、なので
大門さんじゃない
というわけで、
はい、
ドラマティック S の S が、
はい、
S のちょんちょんがなくなりドラマティックの D の方にちょんちょんがついているというのは、うん、これ非常に演出家および劇団の粋な計らいだなと感心しました、
はい、まあでもなんかその話を聞くともうやっぱりなんていうんですかね、うん、そのそれありきのだから分かる人は分かるんだけれど、はい、まあそうだねいきなり聞いたらなんでこれ D なんだろうっていう。
ああそうね、
そういうこと
です。そうね、なんで D にちょんちょんついてんだろう。
そうそうそうそう、
ファンじゃない人が見たら、
うん、なんだろうな
って思いますよね、
うん、なんだろうなって思うけど
でもやっぱりファンが見ると、うん、ニヤッとするポイントなんですね。
ってことですね。
はい。
なるほど。で、それが？
え？
え？
素敵じゃない。
あ、そういうこと。ああ、ああ、はいはいはい。
ファンがニヤッとするポイントを作るってすごく素敵じゃない。
あ、なるほどね。
劇団の愛を感じる。
はいはい、あの具体的にその演目の内容とか。
演目の内容とか？
うん、そんなまだわかんない。
ドラマティックエースに関してはそうですね。
はい、
まだあの詳しいことはわからないですね。ショーです。
そのちなみにどうなんですか？その安倍さん的にはあのその新しいね、
うん、
トップ大門さんの、
はい、
次期トップ就任の一番最初の項目と演目としては。
はい。
どうなんですか？
琥珀色の雨に濡れて、
はい、
ドラマティック S、
はい、でフルでもう一回言うい
やこう2つ合わせてお披露目の演目になります
から略しちゃいけないね、
はいはい、でもこれあの、まあ、全国ツアー公演なんですけれども、
はい、
あのこれは結構、まあ、妥当っちゃ妥当な演目なのかなと。琥珀色の雨に濡れて若干こうスーツでちょっとこう、
はい、
なんでしょうね、渋いというか、
うん、
あの悲しみ苦しみを秘めた、
はい、
情熱を秘めた男の人をやるんで、
はい、
割とこれはいいかなとは思
う。いいかなってそれはお前の個人の感想やないか、
はい、
い
やいや、ちなみにですね、
あのだから、はい、あの初めて の, そのトップ舞台としての、あのふさわしいっていうか、
ふさわしいと思う。
いいの選んできたなとか、
順当なの選んできたなとは思います。
あ、じゃあ本当どこまで行ってもあれは妥当っていう
順当なのや。ただですね、
はい、
これですね、
はい、
この後、
はい、
まあ、これ全国ツアー公演と言いましたけれども、
はい、
この後大劇場お披露目公演というのが来るんですね、
はいはい、
こちらが何月だったかな、まあ、この後なんですけれども、
はい、
そちらロベスピエールが主演という
大劇場お披露目公演。
あ、そうですね。
え、どういうことですか？
えっ、ー、と、
そのちなみに、さっきのダイナマイト ダイナマイトじゃない、なんだっけ、
ドラマティック S、
ドラマティック S はどこでやるんですか、は
い、あ、こちら全国ツアー公演といいまして、
あ、じゃあ各地区で、
はい、各地区で、はいはいはい、要するに全員は揃わないんですよ、
あ、
メンバーが。
なるほどなるほど。じゃああれですね、なんかこうで、そのさっき言った、
はい、
大劇場公演っていうのが、
はい、
これど大劇場ってどこ
を指すんですか。大劇場公演というのは、いわゆる宝塚大劇場および東京宝塚劇場を指しまして、はいはい、こちらの方は、はい、まあ、全員が揃う、うん、という形になるんですね。なのでこれがいわゆる、
あ、じゃあ
お披露目公演に、
じゃああれだね、なんかライブツアー、なんか普通 の、 あの音楽のアーティストがライブツアーってやってきて全国回って一番最後、はい、東京帰ってきたぜ東京みたいな、で本拠地でやるみたいな。 AKB の人たちが AKB 劇場で、
詳しく説明しますとですね、
はい、
宝塚には大劇場公演と小劇場公演、はい、まあ、言ってみればありまして、
はい、
小劇場の方は、
はい、
全員が出演しない、大体30名ぐらいでいくつかに分かれて、
はい、
名古屋の中日劇場であったり、
はい、
東京でも例えば赤坂アクトシアターであったり、
赤坂アクトシアターが小劇場公演、
はい、もしくは
でかいでしょ、そこ、
まあ、そこそこでかいですけど、
すごいね、はいはい、
もしくは全国 の、 こう、
はい、
あのホールを回る全国ツアーであったりとかをするのが、
はい、
まあ、大体30名ぐらいで回るんですよ、
うん、
で、まあ、残りの30名何してるって言ったらまた別な公演をしていたりするんですよ、
はい、
例えば片や赤坂アクトシアターで公演してる、片や全国ツアーで回っているというような形、
はい、
でその分かれていたメンバー全員が集まって、
はい、
大劇場でまた別の演目をするんです。
お、はいはいはい、
というのが大劇場公演で、今回のぞみさんのお披露目に関しては、
はい、
琥珀色の雨に濡れては全国ツアーで、これプレお披露目っていうんですね。
あ、はい、
全員は揃ってないので、
はいはいはい、
でこのあと、11月に大劇場お披露目が待っています。
あ、すごいね。
こちらは、演目もう決まって発表になってまして、
はい、
光降る道、革命家マクシミリアン・ロベスピエールというお芝居と、
はい、
スーパーボイジャーというショーになります。
読んでるだけじ
ゃん、はい、になります、
はあはあ、
こっちはちょっと面白いなと思ってて、
はい、
このマクシミリアン・ロベスピエール、
はい、
フランス革命の革命家なんですけれども、
はい、
これを主役にした、
これ
を主役にした演目を、
はい、
ダイモンのお披露目に当てたというのは、
はい、
すごくいいなと思ってます。
あ、それは素晴らしいことなんです、
はい。
それはなんでなんですか。
ロベスピエールっていうのはですね、
はい、
今まで宝塚の演目の中で何度も出てきてるんですね、
はい、
というのは、
はいはいはい、
フランス革命っていうのは宝塚ですごく取り上げられる。
あ、なんか一般人の僕としてもなんか宝塚さんはやっぱりそういう西洋的な、なんか衣装とかそういうものがやっぱり、それこそなんか宝塚なんだなって思ってるんで、それはなんとなく、
うん、でベルサイユのバラなんか、
はいはい、ベルサイユのバラですよね、はいはい、まあ、ラスカル、ラスカルじゃないですか。オスカル、オスカルね、ラスカルはあのアライグマだ
ね。で、はい、1789という演目もフランス革命ですし、
はい、
あと、
はいはい、
今星組がやっている、
はい、
スカーレット・ピンパーネルというのがあるんですけども、はいはいはい、ここにもロベスピエール登場しています。
あ、
ロベスピエールはよく出てくるんですけれども、
はい、
割と良くない 役というか悪い人なんですよ、
うーん、
扱いが、
はい、
なんですけれども今回ロベスピエールが主役です。
あ、じゃああれだ、スピンオフ的な。
そうですね、ロベスピエール側の視点で
フランス革命を
見る、
スーサイドスクワ
ットな、はい、
はいはい、
で、のぞみふうとさんというのは、
はい、
目つきが非常にシャープで、
はいはい、
若干影を持った雰囲気を持っていて、
あ、なるほどなるほど、
で、ドンジュアンもそうだけど、そうだな、あっち、あ、出てこない、アルカポネ、
アルカポネ、
アルカポネを演じたりしたんですね、
はいはいはい、なるほどね。
そういう方が、
まあ、アルカポネっていうとなんかこうどっちかっていうとこう 目が鋭いっていうよりもどっちかっていうとなんかこう
傷がひどい、
傷がひどくてなんかこう ドンと構えたっていう感じがあるんですけれど、
はいはいはい、でもまあいわゆる本来悪い人じゃ
ないですか。まあ悪い人ということで頑固するという方がいいということ ね、
はいはい、悪い人を主役に立てたものをやったわけですね、
はい、
なのでロベスピエールも今まで散々悪いように扱われてきたのに、はいはい、それが今度主役になって、
うんうんうん、
それをあの大門のお披露目にするっていうのはとても面白い。
それは初めて、
初めてですね。ロベスピエールが主役っていうのは初めてですね。
じゃあなんかこう書き下ろし的な、
あ、そうですそうです、オリジナル作品です、
すごいね、
生田先生、演出の生田先生のオリジナル作品です。
じゃあちょっと月並みの話するようですが、はい、その大門さんは要はこうちょっと、もうなんていうんですかね、悪役、
うん、
悪役前、
悪役前じゃないですけど、
なんかこれか、いやこれか、例えば普通のなんかこうスターさんっていうとこうヒーロー性があってこうキラキラっていう感じよりも、ちょっとどっちかっていうとこう闇を含んだキャラをなんかこう、
あ、ちょっとこうそうですね、影が色気があって魅力的っていうタイプですね。
ちょっとダークな魅力光るっていう感じなんですけど、まあ、あのこんな話する以前にお前自分で見ろよっていう話ちょっと今見ますね、はい、はいはい、いや、いいです、お話し続けてください、はい、
え、ああそれはとても面白いなと思いましたよ。
あのデビューにしていきなりこう悪役前としてなんかそのアルカポレとかやってた人が、それ、しかもそれのスピンオフ的な、
まあロベスピエールから見るフランス革命でも、ロベスピエールももちろん信念、本人の信念とか情熱があって革命に至っているはずなんで、
今ちょっとね写真ね見てみたんだけどね、はい、これは確かにあれですね、うん、
ちょっとシャープというか、
なんかこう敵っぽいという
か、敵っぽい
敵
っぽいかなな
んかなんですね、悪女っぽいというか、
ああ、女として見ましたね、
ああ、はい
でも
なんかこう、でもなんかこうそうだね、そういう役をやりそうな感じがするかな、
視線がクールで、
うん、うん、クールな感じですね、ええ、
でも色気がすごいんですよ、
うん、なるほどね。
なのであともう一つはやっぱり、
はい、
今までフランス革命ロベスピエール側からロベスピエールの視点では見てないので、
あ、
それがロベスピエールってこういう信念を持ってこういう情熱を持ってたんだっていうのを見ることで、今度逆にいわゆる他の作品をもう一度見た時に、
うんうん、
感じ方が変わるかなという楽しみはありますね。ああ、
警察と強盗で強盗が描くみたいな。
そうですね、強盗側というとあれですけど、うん、
いや、悪バイキンマン側からと、
バイキンマン、
アンパンマンで、うん、いつもバイキンマンはやられてるけどバイキンマンにもそれなりの考え方があって、
それを見てもう一度アンパンマンを見ると、
うん、
ああでもバイキンマンさんも怖いしなって、
怖いしなっていう
思うかな、
うん、なるほどね、
はい、
あ、じゃあそういう感じで、あ、そうなんですね。じゃあこの大門さんのデビューはなんかこう悪役デビューというか、そういう
非常に楽しみな作品です。
非常になんか楽しみな、は
い、
それはあれですね、
いろんな視点で楽しみ、や
っ
ぱ
この彼女に多分惹かれてくる人っていうのは結構その、なんていう、他のジェンヌトさんと違ってやっぱりその悪役っぽい影のある部分に惹かれてる、
影のある部分
で、それでもう影全開の舞台で、影全開って意味不明だけど、
秘めた情熱とか
秘めた情熱とか、あ、はいはいはい、
本当は胸の奥にギラギラしてるものとか、
それはじゃあもうまさにっていう感じなんですね、
と思います。
ああ、なるほどね、それは楽しみですね。
はい、楽しみです。
はあ、じゃあ皆さん見に行ってください。僕は全然多分行かないと思うんですけど、
チケット取りたいです。
チケットどうなんですか、やばそうですか、これやばそうだね、今の話聞いてると。
まあやばいというか、最近すべてやばいです。
あ、そう、
はい
そう、
はい、
そう、
まだあの今宝塚大劇場で公演が始まったスカーレットピンパーネル、はい、星組のスカーレットピンパーネル、はいはいはい、私まだ東京公演のチケット手配できておりません
いつから
の、もう、いわゆる友の会というですね、
はいはい、
宝塚のオフィシャルの申し込みはと、はい、いうか発表しまして、
はい、
私外れました。
はあ、
なのであのまだ手配できておりません。今各プレイガイド先行抽選申し込み、
まだでも先行抽選なんでしょ。
先行抽選申し込みまだあるのと、うん、あとまだ旅行代理店等々の申し込みの結果待ちです、
うん、苦しんでますね、
苦しんでます、
毎度の準備、
はい、
はい、という話題でした。はい、じゃあ次行きましょう。 OG の写真が舞台上に登場。 これニュースのタイトルだけ読むと、はい、僕は全然意味がわからないんですけど、
そうですよね、
はい、
まあ、まず OG、 これ宝塚を卒業した、はいはい、元宝ジェンヌですね。
月並みな、
はい、どうぞどうぞ。
まあ宝塚男役と女役あるじゃないですか、はい、OB じゃないんですか。
あ、男役は OB で、はい、娘役というんですけれども、はい、娘役は OG かというと、
はい、
そうではなくて、はい、全員 OG です。
はい、じゃあやっぱり宝塚劇団というのは、はい、あくまで女性が演じているということには、
はい、
あ、なるほど、 なって、で辞めたら OG と、
はい、卒業すれば男役も女性です。
なるほど、
はい、
その後どうなっていようが
女性です、
まあ、そうですね、 OG ですよね、
はい、OG です、はい、
なるほど、はい、失礼しました、どうぞ、はい、すいません。
ただいま花組がですね全国ツアー公演回ってまして、仮面のロマネスクと、
はい、
ショーがエキサイター2017、
はい、
これ2017とついてるのは、はい、エキサイターというのは過去に花組でやったことがある公演だからです。エキサイターというショーを、
はいはいはい、
昔
ついてるの花組でやったこと
やったことがある、要は焼き直しのショーなんですね、は
い、
言ってみれば、
はい、焼き直しって言い方
が再演なんですね。
再演ですね、はいはいはいはい、
ただもちろん内容がその時のスターさんによってちょっとずつ違うので、
はい、
エキサイターの2017年バージョンという意味で、うん、エキサイター2017、うん、2017、
はい、
とついてます。
はい、
でこちらのショーなんですが、
はい、
今話題になっているのがですね、ここに、はい、このショーの中に OG の写真が登場しているということなんですね、
うん、それは珍しいことなんですよね。
そうですね、ちょっと聞いたことないですね。でこれですね、はい、まあ、昔、やった時には、
はい、
ショーの中の一つの場面にミスター・ユーというのが登場する場面があったんですけど、
ミスター・ユー
とミスター・ソーが登場する場面があったんですね。
そう、はいはいはい、
ちょっとコミカルなシーンなんです、
はいはいはいはい、
ここを、今回主演トップスター主演のアスミリオさんが、
はい、名前してますアスミリオさん、
はい、やるのかなっていうのが最初から話題になってたんですね。
あ、はいはいはい、
ミスター・ユーのシーンどうするんだろう、ミスターリオもしくはミスターミリなんて言ってやるのかな。
それは実際あの演者さんの本名とかから、はい、本名じゃねえ、その名前か、
名前から
名前から取ってるから、はい、あの
ミスターユー、
ミスターユーは誰なんですか。
マトブセイさん、愛称ユーです
また来たな、
はい、でミスターソーの方は、はい、ソーカズホさんですこれでも大丈夫ですよ、ソーカズホさんはソーカズホさんですからね、ミスターソーですからね、わかりやすいですね、
わかりやすいかな、あ、そうなんですか、
はい
はい、
で、まあ、はい、このシーンはかなり面白いので、うん、
はい、
やってほしいけどどうなんだろうという話になってたら、はい、まあ、あったんですね。
ちょっと待ってください、はい、じゃあ予想するに普通に言ったら、はい、アスミリオさんですから、ミスター、はい、
ミリとかミスター、あ、そう、ミスター A でもいいですし、
アスミリオさん相性なんですか、
ミリオなんで、
ミスターミリオ、
ミスターミリオもしくはミスターミリとかミスターリオとか考えてたんですが、
はいはいはい、
なんと役名ここ、私もですね、
はい、
ツイッターとかに出回っていた情報しか見ていないという、残念な、チケット持ってないんですよ。
ああ、
チケット取れなかったんですよ。
取れなかったんですね。
見れないんですよ。
ああ、もう今それを聞いただけで、もうこれを聞いてる方はなんだって、
ね。なんだよ、見てねえのかよ。
撮ってるのにラジオとかやってんじゃねえよ。
うちの母は千秋楽を見ます。
あ、そうなんですか。
ですが私は見れません。
あ、はい。
で、ここですね。リオボーイという名前で出てきたらしいんですよ。
リオボーイ。
はい。なのでまあ、ミスターユーよりも若干ちょっと少年っぽいのかなという感じなんですけど、
はいはいはいはい、
でミスターソーの方に、
うん、
柚塚レイさんという方が配役されまして、
はい、
ミスターレイという名前で出てきたらしいんですね、
うん、
で、あ、同じようなシーンあった、やったと思ってみんなが見ていたところ、
うん、
なんとこれ前回のエキサイターの続編として扱われているらしくって、
あ、はいはいはいはい、
なんとミスターレイは、はい、ミスターソーの弟らしいんですよ。
あ、なるほどね、そのままは無理だから、はい、続編扱いにして設定をいじったと、
そうなんです。あ、その結果ですね、なんと舞台上の、はい、実はミスターレイは大会社の社長のボンボンなんですけども、うん、はい、その会社のお部屋に、うん、ミスターソーの写真が貼ってあるらしいんですよ。
あ、粋なことしますね、高田塚の人もね、
ですよね
そんなことしていいんですね。
で、OG じゃない写真の登場というのは実はつい最近もあったんですね、はい、っていうのはもう現役だけども、はいはいはい、その演目には出演していない。
写真っていうのは結構大きいんですか、
はい、サイズ見てないですけど、でも舞台上でみんなが分かってるってことはそれなりのサイズなはずですね。
あ、みんながでもそれ見てもざわっとなるぐらいの。
あ、そうですね、あそう出てる、そう、和穂さんエリタンっていうんですけど、はいはいはい、相性が、あ、エリタンって思うサイズですね
そうか、そうか、そう、相性エリタン、
はい、エリタンですね本人はソウさんって呼ばれたかったらしいんですけど、はい、エリタンちょっと可愛いなって思ってたらしいんですけど、うん、なので、当時は下級生たちはソウさんって呼んでたんですけど、あ、まあ、ファンは結局
下級生がエリタンって呼んだらおかしいです
よエリタンさんという可能性もある
宝塚の文化って面白いですね。
みっちゃんはみっちゃんさんって呼ばれてたりしたんで、そういうエリタンさんの可能性はあったんですけど、ソウさんと呼んでたんですね。
さかなくんさん的な。
あ、そうです、そうです。
あ、なるほどね。
でもファンは、まあ、結局エリタンと呼んでたという。
あ、
でエリタンの写真が出てたんで、
エリタンも本名から当然撮ってるんですよね。
そうですね、そう、和穂がエリタンなんだから、そうですね。
その一応スミレコードっていうのはあるけど、皆さんでも本名は公開してるんですね。
ですね、一応公開してないと言いたいんですけれども、
はい、
実は知る方法はオフィシャルでありまして。
あ、そうなんだ。
音楽学校2年間入って、はいはいはい、その後最後卒業公演するんですけれども、はい、卒業公演のプログラムには本名が記載されています、うん、まだ芸名決まっていない、まだ劇団員ではないという
扱いなので。でもその人と今実際活動してる方が結びつくって方法って顔ぐらいしかないです、
ね、はい、プログラムにはもちろん顔写真付きで名前が出てるんですけれども、はい、
あ、でもみんなわかるのか、
はい、その顔写真をそのまま流用した形で芸名の発表が始まりますなのですぐに照らし合わせることができます
あ、じゃあ僕でもできるわけですね、
はい、
僕顔の区別つかないって言うんですけれど、
言うけれども、それこそ今入団した子であれば今年の入団であれば、今年の音楽が、うん、その最後のプログラム、卒業公演のプログラムを見て、
はい、
その後の、芸名発表のオフィシャルの、はい、まあ、お知らせを見れば一発ということにはなっちゃってますね。
へー、なんか面白い文化ですね。
でも明かしてないことになってます。
なるほどね、はい、一応ね、
はい、
フェアリー、まあ、そこはね、暗黙のね、はい、っていう
妖精なんで、タカラジェンヌは妖精なんで
さようでございますか、
はい、フェアリーなんです。
あ、ちょっと脱線してしまいましたけど、はい、その舞台上に写真が登場という話でしたよね。
見たいです。
それはでも誰の意向なんですか。
演出家だと思うんですよね。
でも、あ、まあでも、まあ、ないと思うけど、その今私の舞台に後ろになんか辞めちまったような、
はい、そんな人はいませんソウさんの写真って言うモチベーションです、
ね、
そんなテンションです。
嬉しいです、
嬉しいです、感動です。
後ろに見守っていただけるようで大変光栄でございます。
そうです、それを心の底から思っているのがタカラジェンヌです。
なるほど、
はい、
そういうことです、はい、じゃあ以上が、OG の写真が舞台上に登場という、宝塚を見てる人にとっては非常に珍しいということが起こったというニュースでした。
はい、
これで、メインコーナーニュースはもう2つ読みまして、はい、もうないんですよね、はい、あとは。
そうですね、あとはもう皆さんネットで見ればホイホイと分かること。
いや、これだってネットで見れば、
まあ、ホイホイと分かることですけどね
特になんかおしゃべりしたかった演目、はい、項目がこれだったということで。
そうですね、
はい、分かりました、
はい、
じゃあ次のコーナー、次のコーナーに行かせていただきます。
はい、
はい、トップスターって一人じゃないの。小学生の頃、ワウワウで放送される宝塚の舞台を見ていた佐藤。時は経ち状況、何かの雑誌で宝塚の写真を見て彼はこう思った。え、 この人まだ現役なんだなんていう宝塚に無知な人特有の勘違いをもろにかます宝塚クソド素人が少しでもレベルアップを目指すべく団長に質問を投げかけるのがこのコーナーです。はい、ということで、
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。あのお手柔らかに
お手柔らかに、
はい。
ですね、まあ今のこの説明だけで多分わからないと思うんですけど、まあ宝塚の人ってこう僕何度も結構まあ映像とかそのニュースで見て、うん、多分あの安倍さんとこうね、はい、知り合ってからはものすごいやっぱりその宝塚についての写真とか見ることが多いと思うんですけど、はい、未だに区別がつかないんです、
うん、名前を教えて見せつけてるんですけどね。
そうなんですよ。で舞台もう舞台でもちろんね皆さんがメイクをしてメイクをして、ね、やっぱりこう同じような舞台あの放送ロジックというものがあるから、うん、どうしても同じようなあの遠くまで表情を見せるためのメイクじゃないですか、うん、あれは。だからみんな同じになるのはしょうがないんだけれど、ただ驚くことに皆さんそれの区別がつくというんですよね、見てる方はね。
いや、メイクも同じじゃないですからね、それぞれ個性ありますからね。
そう言われても全くわからないんですよね。
いや
あるまあであるという前提で、はい、まあまあそれででこの子の名前はえトップスターって一人じゃないのって、これは僕がもう10年経っててもあのまたばなんかのやつでね写真を見たんですよ。その時にえこの人がまだトップなんだって思ったの、うん、でもねもうそれはもう何代ぐらい変わってるんですか。10年だったらもう10人以上変わってるんですか。やっぱり
というかその前にですね、はい、トップスターはすでに5人います。
あ、そっかそっか、そうだね、組ごとにね、
はい、
あその昔見てた時はもうよくわからないで見てたんだけれど、やっぱその人がずっとで、そもそもその小学生の時になんかこの人が一番すごいんだと思ってたから、もしかしたらその人も同じ人じゃないのかもしれないっていう可能性
も。もちろん
違う番組を見てたんで、
はい、
多分雪組とか空組とか、はいはいはい、多分放送されたんだけど、はい、全部同じ人が主演だと思ってたんで、
多分同じ組ばかりを放送するということはおそらくないと思うので同じ時代に同じ1年間の中で見ていても、まあ、もしかしたら5人のトップスターを見ている可能性があります。
でもみんなこの時期はあったはずなんですよ。
ああ
一番最初から見て区別がつく人なんていないでしょ。だってい
ないかもしれないですね。それはまあそうですね。
多分あれだあの CIA とかの顔認証にかけたら、はい、一致度かなり高いはずなんです。
まあ確かに私もあの何て言うのかな、あの
韓国人の方が、いや別に韓国人を否定するわけじゃないんですけど、どうしても流行りと決まりっていうのがあって、うん、韓国人の人は同じ顔になりがちじゃないですか、うん、整形すると、うん、あれと同じもんだと思ってるんですけど、
うんうんうん、あの確かに何パターンかはあるし似ている人はいるので、私自身も映像で舞台見ててあれあの人こんなとこに出てたんだ昔、あ違うやんっていうことがあります。
あやっぱあるんだ。
あります。
あよかったよかった
あと あの子とあの子似てるな、よく似てるな。
それを顔が似てるっていうことじゃなくて、あのメイクの仕方が似てるってもちろんあると思うんだけど、
顔そのものも似てる場合ももちろんあるし、
はい、
踊り方とかメイク等々が似ている結果、遠くから見た時に似てるっていうこともあります。
僕はね多分ねもう舞台上で踊られてるとねいきなりパッて映像見せられると分かんないですね。
だから年末にはトップスター勢ぞろいするイベントもあるので、そこであれ全員一緒っていうのは多分起こりえない分かりますよ。
カードゲームだったらあっという間に終わりですよ
という、まあでも本当にもう今現在でもちゃんと5人いるんです。
あの怖いことに、あの宝塚のあのなんていうんですか、あれタレント番組みたいの放送してるじゃないですか。
あスカイステージのことですか。
そうそうそう、スカイステージで放送してるじゃん、はい、あれとかでもさ、あの要は化粧を取った状態で、はいはい、まあ本人たちそれぞれの化粧をして、なんかこうちょっとスーツみたいな、スーツじゃないんですけど、
まあ、私服
でジャケット着て、
はい、
あのなんか番組で話してる時、あれでも同じように見える。
いやあれはもう全く違いますよね。
いや髪型とかちょっとずつつまんだけど、恐ろしいことに結構顔が似てるんだよ。
パターンはあると思います。だからジャニーズみんな似てんじゃねっていうのと同じ感覚だと思います。それはあるかもしれない。
そこまでそれに言い込んでない人だと顔の区別がつかないっていうの
は、
うん、
まあ私だってね EXILE 見たらみんな一緒ですからね。
いや EXILE はだってねもうまあまあ確かに
ねでも EXILE のファンからしたら全員違いますからね。
まあそうだね、
ええ、
まあそう
ジャニーズだってそうですよ。ジュニア並べたら あやばいって思いますよ。
やっぱりこう違いがあるんですね、うん、まあでもそういうのが、まあ、僕はまだ判別つかないので、はい、このコーナーの名前はこういうことで、で僕が、まあ、ちょっとでももうこの番組をやっていく上で、詳しくなれるように、
はい、
ちょっと質問の方をさせていただきます、はい、本日の質問、そうですね、じゃあ
もうニュースの中でちょいちょい質問してますけど
いやなんかもっと この質問だけでポイッという、
はい、
あとはな、放送できる範囲に収めなきゃならないからな。
もちろん
こうだってジェンダー的なことがね関わってくるんですよね、宝塚ってね。なんかどうしても
そういうジェンダー的な話はやめてくださいジェンダーって
そうだね、宝塚のトップスターって一人じゃないの。なんか質問ね、あ、で質問考えてこれ忘れてたんだなんかこう疑問に思ってることはね、うん、いっぱいあるんですよ。
まあ本名のことさっき疑問解決しましたね。
そうそうそうそうそう、はい、あ、じゃあそれでいこう。本名について、
はい、
本名じゃねえ、相性について、
はい、
相性について質問です。
はい、
相性って誰が決めるの、というのがどう
ですか。はい、相性を決めるのはですね、
はい、は
い、いろいろなんですが、
はい、
もちろん、本人
答え出てるじゃねえかって、
はい、いろいろです、ケース1、
はい、
本人が自己申告、
え、
私をこう呼んで、
あ、まあでもね、確かに、小学生中学生高校生とあだ名がついてて、
うん、
それを、
うん、
そのまま、うん、大学に行った時、なんとかですなんとかって呼んでねっていう人もいます。でもそれはなんつうのかな、なんか ゆかです、ゆかりんって呼んでねみたいな話。
あ、はいはいはい、それを要するに音楽学校時代に、
はい、
まだ本名でやり取りをしている音楽学校時代に、例えば、はい、なんとかって呼んでねって言ってそのままそれが引き続き使われるケース。
はいはいはい。
それから、まあ、音楽学校で相性が決まるケースとしてはもう一個あって、
はい、
もちろん音楽学校で知り合った仲間が、
はい、
呼んだからそのままそれが続いていくケース。
ああ、じゃあ仲間が考えてくれるのがケース1。
そうですね。
ああ、はいはい。
あ、音楽学校、
音楽、え、それがケース2。
ケース1は自分
で、ケース1は自分で考えて、ケース2は音楽学校自体の仲間が
考えてくれる。
ああ、はいはいはい、
なるほど。例えばダイモンはそうです。
それでも、あ、だからあれなんだ、本名がそのまま、
そうです、本名がそのまま来てるのは、だって結局音楽学校時代まだ芸名がない時に、
芸名がつくのが音楽学校卒業して宝塚に入る時だから、
はい、
あー、なるほどね。
だから芸名がまだないうちに結局その2年間の寮生活の中で呼び合う相性があるわけですよ、
うん、
お友達同士で。その時についた相性は本名由来なんで、大門も本名由来でその時についてます。
それでも本人に決定権あるんですか、はい、例えばこの野住風斗さんだと、その大門なんとかさんなわけじゃないですか、でそれがみんなに大門大門って呼ばれてるんだけど、はい、うわー、卒業した、うん、宝塚に入りました野住風斗って言ってるんじゃないですか、
はい、
でそれなのに大門大門って言ったらやめて、もうこっからさ、のぞみって呼んでよ。
あー、うん、だからそれで呼び名が変わる人もいます。
大学デビューみたいな感じでさ、
はいはい、それで相性変わる人もいます。だからそこがまた自己申告ですよね。その、
あ、どっちでいいか、
どっちに何に
するか。ちなみに本人は呼んでねっていうのは、たとえ本人が決めてなくて相性が決定っていうのがよくわかんないんだけど、どこのタイミングで決定するのかわからないけれど、そのどこかで誰かに呼んでほしいというタイミングが発生するわけじゃないですか。
宝塚乙女という先ほど言いましたスター名鑑ですね、
はい、あ、はい、スター名鑑、はい、
こちらに自分で書き込むわけです。
掲載するから、
掲載するにあたって自分で愛称を書き込むわけです。
あ、なるほど。
ただもちろん、お付き合いしていく中で、
はい、
呼び方が変わるケースもあるし、増えていくケースもあるし、
何パターンか。最初の時の名鑑では、のぞみんって書いてあったのに、次見たら大門に戻ってて、
ね、
あ、ダメだったんだ。
そう、あ、のぞみん浸透しなかったんだみたいなこともありますよね。それはだからあるので、さっき言った宋和穂さん、エリタンみんなにエリタンって呼ばれてますけど、
はい、
乙女にはかたくなにそうと書いてます。
なるほどね。あー、なるほど、そうと呼んでください、
そうと呼んでほしい、
そうと呼んでほしい
で、もうあんまりエリタンって呼んでしまった。
あー、なるほどね、
はい、
そうか、なるほどね。
なので、そこは不一致は 生じます。
でもそこはあれなんでしょう、全員笑うとこなんでしょ
う。まあまあそうですね。その不一致は笑っていいと思います。
あーなるほどね。
あ、可愛い結果だなと。
可愛い結果だなと、はい。じゃあダイモンさんもなんかのぞみんって呼んでくださいみたいなこと書いてあった時に、結構仲間内とかあのもう結構知ってる人だったらブクスクス的な、
はい、いやーっていうか、まあ、ダイモンじゃんってなるかもしれないんですけど、ところが最近ですね、ダイモンは、花組から雪組に組替えをしたんですけれども、
はい、
雪組に組替えをしてから、
はい、
あの雪のその下級生たちが、
はい、
なんとダイモンさんとは呼ばなかったんですね。のぞ様と呼び始めたので、
のぞ様、
のぞ様と呼び
始めた、のぞえ性質的な、のぞ様。
なので、はい、最近雪組のやっぱりこう会話の中では、
はい、
割とのぞ様がポピュラーになってきています。
それはなんかやっぱキャラクター的にあの、はい、ダイモンさんっていうより西部警察っていうより
色気があって、
あ
のぞ様って思っちゃ
った。まあ、確かにね、ダイモンっていうとね、あの、はい、レバーサングラスかけてショットガン。いやさっきからそういう印象だったんですよ、はいはい、なんかダイモンって言ってるのは、
はい、
なんか分かる、女の子でなんかダイモンさんっていうのは、はい、いいとこのお嬢さんだなってのは分かるんですけど、はい、なんかやっぱダイモンっていう、
ちなみに本名ダイモンじゃないんですけどね、本名から来てるっていうだけで。
ええちょっと待ってちょっと待って、そうなの、
これですね、正確に私も、はい、知らないと言いたいんですけど、
はい、
おそらく本名大門さんです。
あー
で、同期生が呼び方間違えて、
はい、
ダイモンって呼び始めたらしくて、はい、本人が呼び方を間違えられたって言ってるんですよ。
ああ、はいはいはい、はい、
なので、ダイモンという呼び方ではないんですよ。だから私、あ、大門さんなのかな。
それはでも、卒業のあれに載ってるんだよね。
振り仮名は振ってないから。
なるほどね。そうか、でもその間違いから、
うん、
あでも本当に普通のじゃあやっぱり みんなつけるようなあだ名の感覚なんだね、一般人的な。
そうです、
大門って言いにくいから、あの
ていうか、まあ読み間違えてこの子は当然ダイモンって呼ぶんだから、ねえねえダイモンさんとか呼び始めちゃった、はいはいはい、
なるほどね、ダイモンさん、はい、あでそのままじゃあダイモンで、じゃあ本人的には全然違うんだよ大門さん、はい、あ
ですね。
へ
で、まあ、これがケース2ですね、まだね。
こういう話好きだな宝塚うんぬんじゃなくてこういう話好きだな。
でも同期生がつけた面白いあだ名といえば、
はい、
瀬戸和也さんの愛称ですね、
はい、
アキラです。
瀬戸和也さんであって本名がアキラ、
いいえ全然、
あれ
これは同期生が、うん、なんか見た目アキラっぽいよねっていうことでアキラになりました。
それでも普通の話、
ね、はい、でもアキラという愛称が音楽学校時代からついていたにもかかわらず、
はい、
芸名を瀬戸和也とつけたアキラを私は拍手したい
ひどいよね今ね、芸名をつけたアキラをって、アキラをアキラ全然
じゃないです、アキラなんです、
本名が瀬戸って言ってんのに
瀬戸和也さんですが愛称はアキラです。で本名は全く別です。
瀬戸和也さんはその名鑑には何て書いてるんですか、はい、
アキラです
えらい、かわい
い
ね。
い
みんながつけてくれたから、一応それは認めるっていうね。
そう、みんなアキラって呼んでるし。
なるほどね、はい。はいはいはい。
それが、まあ、ケース2ですね。
うん、ケース2なんだ。はい。
で、
まだあるんだね。
ケース3、今度芸名に由来する。
はいはい。
だって本名だけとは限らない。アスミリオさんはミリオちゃんですから。
は、う、い、
ん。これ、まあ、ちょっと花組の下級生、さゆみさんって呼んでる人もいますけど、さゆみさんこっちは本名から来ています。
はい。
ただ、上級生とかはミリオと呼んでますね、
うん、
これは芸名から来てます、
はい、
芸名から来た愛称というのは当然芸名が決まってからの話なので、
はい、
そうですね、はい、これは音楽学校を卒業して劇団に入ってからの話ですね、
はい、
これ大体は上級生がつけることが多いみたいですね。
ああ、なるほど、
うん、上級生は基本的に本名を知らないという体になっているので、うんうん、まあ、芸名
体になってい
や知ってるケースももちろんありますけど、
はい、
全員のはおそらく覚えるのも大変なので、
なるほどね、はいはい、
まあ、芸名でのお付き合いになっていくので、
うんうん、
ここからは上級生がつけるんですけど、うん、もちろんそのままつける場合もあれば、
はい、
持ってきた愛称、音楽学校時代から持ってきた本名にまつわる愛称をすで、
はい、
に誰かが持っている愛称だったりする場合には、
あかぶり、
はい、
あかぶ
った場合には当然下級生がずれることになるわけですね。
はいはいはい。
そうするとやっぱり上級生が芸名由来で呼び始めたりとか。
なるほどね、はい、そうか、かぶりもあるから、
はい、
あじゃあアスミリオさんはもしかしたら誰かと被ってた可能性が、
まあ、
それってのはでも一番最初のスターのところに、あでもその時点で被りをチェックして避けてるのか。
いや書いてはありますよ。
あ書いてあるんだ、
はい、ただやっぱり上級生が例えば同じ組にもう一人いたら、うんうん、あじゃああなた何々さんもいるから、
はい、
じゃああなたのことは何とかって呼ぶね。
なるほどね。
とかいうケースもあるわけ。
なるほどね、
うん、そう、それがもう一つのケースで、でも今実際トップスター、星組のトップスター紅ゆずるさん、
はい、
花組のトップスターあすみりおさん、
はい、
これどっちも下級生にさゆみさんって呼ばれてるので非常にあのややこしいことにはなってます
ややこしいね、
はい、
そうなんだ。なんでこれあすみりおさんってあすみりおできるんだよね。そうだよね、
はい、あすみりおです。
なんでみりおなの。
なんででしょうね、呼びやすかったんでしょうね。
なんかこう男っぽくしたがるね。なんか話聞いてアキラとかダイモンとか
男役だもん。
まあそうなのかえでも音楽学校自体はどっちに、あ、ね、でも最初から目指してんのか。
はい、音楽学校時代にすでに自分は男役娘役はある程度決めてる、うん、もちろん途中で変わるケースもあるけれども、
お
う
お
う、ある程度は決めてるので。
なるほどね。へえ、あじゃあなんか僕の質問はちゃんと満たされました、は
い、あ、もう一個あるよ。
あまだあんの
上級生が決めるケースだけど、はい、芸名にも由来していない、
はい、
これもまた見た目的なものであるとかいうので、はいはい、例えば、はい、セリカトワさん、
はい、セリカトワさん、はい、
愛称キキちゃん、
はい、キキちゃん、ん
これはセリカトワさんが星組に入った時に、
はい、
星組のトップスターのアランケイさんが、
はい、
なんかキキララのキキっぽいからこれからキキちゃんって呼ぶね。
さっきと一緒じゃん、
まあ、上級生の
アキラと一緒じゃないか
というケースもあります。
へ
ー、なのでいろいろなんですが、もちろん呼び方一個とは限らないので、乙女には愛称欄に2つ3つと書くジェンヌさんもいます。
あー、いろんな呼び方で人によってはこう呼びますみたいな。
なので2つ3つある場合もあるし、やっぱりそうですね、組み替えすると相性が変わるというケースもよくあって、
あ、
空組にいました七海ひろきさん、
はい、
相性かいちゃん、
はい、
これ本名から来てるんですけれども、はい、星組に組み替えしたら、
はい、
その時甲斐隼人さんという方がいたので、
あ、
下級生ですけれども、はいはいはい、すでに甲斐さんいたので、
そうだね、
下級生たちが甲斐さんとは呼びにくく、
呼ぶ、うん、そうだね、
ひろきさんと呼ぶようになってしまいましたね。
あ、なるほどね、
私はちょっとカイちゃんはカイちゃんでしょって思ってるんですけど、
うん、
ひろきさん、
随分違うもんね、カイちゃんとひろきだったらね、うん、へー、
で最近はひろきのお兄様と呼ばれてます。でそれがだんだん短くなってお兄様で通用するようになってます。
もういいです、もう大丈夫ですもうちょっと深すぎます。
そうですか、お兄様と言ったら七海ひろきさんです。
もう大丈夫です、
はい、
宝塚のお兄さんと言ったら
お兄様です。
お兄様と言ったら細かっとす
ごいお兄様と言ったら七海ひろきさん、
七海ひろきさんで、
はい、
あ、わかりました、はい、ありがとうございましたはい、じゃあ、最後のコーナーですね。取れたて新鮮宝塚ぶっちゃけデブリーフィング。ね、聞いて聞いて、団長が最近見た舞台をまるでおもちゃを買ってもらった子供のように赤裸々にただただノーロジックで語ります。つまりただの個人の感想ですという感じでね、
はい、
はい、お任せします。
あ、団長に、今回取り上げる作品はですね、
あ、ちょっと待ってください、はい、このコーナーを、まあ、今のでざっくり全て今の言ったことが全てなんですけれど、はい、ノーロジックというのが団長のポイントでして、
はい、
まあ、彼女さっき言ったようにこうブログを書いてるっていうのもあったんですけれども、まあ、僕も、まあ、この あれを始めるにあたってこうざっくり見てみたんですけど、もうとにかく書き方が子供のようでなんかこうやっぱりね、あの世の中に出てこうか、世の中にっていうかこうなんつうんですかね、例えば個人のブログであっても、うん、感想を書くときは人に見られてるということをね、うん、あの意識して、あのなんかこう前の作品から感じられるこういうところがとか、なんかこう、
はいはいはい、
なんかまるで何々のようなってこう、なんか比喩とかを用いて表現するとですね、全くね、もうね、絵文字たくさんでね、子供が書いたようなね
あのね、仕事じゃないとここまでひどいのかというレベルですよね。
ああ、そうです。あの彼女はあの本も出してるっていうのもあったように、コピーライターとかそういう仕事をしてるので、はい、まあ基本的にライターさんなので、
文章
ちゃんとした文章を書く仕事をやってるんですよ。
やってるんですよ。
もうそんな人間が書いたとは思えないような。
そうなんですよその昔ですね、はい、あのエンドレスショックの感想を書いた時に、
堂本光一さんの
主演の超ロングラン演目、
はいはいはい、
エンドレスショックを見に行った時にその感想を書いたら、はい、あのショックの感想を集めている人が、
はい、
あのとても物を書く仕事が書いた人間が書いたもの人間がその物を書く仕事をしている人間が書いた文章とは思えないって、はい、
それ何バカにしてんの。
バカにしてましたね
え、それは何、その人はもう喧嘩売ってきたんだ。
あ、あのそうですね、あの割とあのそうですね、
あ
のっていうか喧嘩売ってきたというか、その人まとめてるこのサイトで感想書いてますよってまとめてるサイトを作ってる人で、
あー、なるほどね、
その人がその感想についての感想を書いてるんですよ。
なるほど。はあ。
そこにあの非常にためになる感想ですとか一言つけてるんですけど、その中にこの人は物を書く仕事をしているそうですが大変稚拙な文章でみたいな
それはさ、書かれました。それはでも内容的稚拙だけど内容は褒めたりしてないの。
内容については触れてないですね。
ああ、稚拙です
なんか、簡単な言葉遣いでみたいな、特に難しい言葉も使わずみたいな、でもそれ私の文章の特徴なんですね、
う
ん、
まあそうだね
難しい熟語とか使わないんです ね、 ですね、私、はい、誰が読んでも分かる文章、
あの作詞とかもそうですけど、特にあの突飛なね、
私そう作詞もするんですけど、
はい、
突飛な言葉突飛な表現使わず、
そうですね、
誰もが知ってるような言葉で書くという、うん、
まあ確かに稚拙な文章っていうの、稚拙な文章っていうのはまあまあ書き方が子供っぽいっていうのはあるけれど、うん、まあなんか誰かに見られるという意識もなく、逆にネット上に稚拙な文章を晒せるっていうのは僕はある意味すごい
あのそうですね、確かに感想を書いて皆さんに見ていただいてはいるんですが、
うん、
私自分の日記と思って書いてる、自分の記録として書いてる部分が非常に大きいので、
まあ、
あと、はい、勢いで書くという、
うん、
ブログはもうあの特に遂行せず勢いで書く思ったことを書く、忘れないうちに書く、
うん、
だけなんでそんな感じでやってますんで、大変、はい、お子様のような、確かにあの楽しいとか面白かったとかそんなことしか書いてないです
まあ幸せですよね。
幸せです。
別に仕事じゃないし売るわけじゃないんだから、
仕事で書き直してくれって言われたらものすごい書き直します。
はい、今回は、そのブログの音声版ということで、
はい、鬱陶しい
鬱陶しい感じで
非常に鬱陶しい感じで、
時間許す限りご自由にご感想をお述べください。
あ、そうですか、
はい、どうぞいいですよ、別にまとまってなくてもいいんで、どうぞ。
まとまってないです。
はい、
今回取り上げる作品は、はい、花組ですね。
はい、
花組の、赤坂アクトシアター公演、3月16日に初日、はい、23日千秋楽、
はい、
赤坂アクトシアター、その後4月2日から10日は梅田芸術劇場シアタードラマシティでやるんですが、
大阪ですね、はい、
はい、アクションステージマイヒーローです。
うん、
こちらを、ですね、18日土曜日の午前11時の公演を見てまいりました。
はい、
こちらの公演、斉藤義正作演出なんですけれども、はい、あ、最初に言っちゃうと斉藤先生、演出の斉藤先生、
はい、
まあ、初日から3公演目っていうこともあるんですけれども、
うん、
見にいらしてました。 しかも、うん、1階席の一番後ろで立ち見されてました、うん、素敵ですね。
だからなんてお前らはさ、お前らって言っちゃったけどわかるんだよ演出家の顔
で、演出家はですね、うん、宝塚スカイステージにも顔出しますし、
あーなるほどね、
宝塚歌劇という雑誌、歌劇という宝塚の雑誌にも、はいはい、登場しますし、
じゃあ皆さん気づかれたということで、
はい、もう客席でもあ後ろに斉藤先生いるとか、
寝長雪を着てるみたいな、
あみたいな感じで斉藤先生って言ってたんですけど、はい、割と演出家の先生も座席取って見ることとかあるんですけども、斉藤先生一人でお一人で立ち見っていうのが非常に好感持てました。
立ち見、
立ち見です。
チケットは取れなかったんですか
ファンの方に譲ったんじゃないの、ね、ファンの方のお座席を奪わずにですよ。
でも立ち見ってできないんだよね。できるの？
あ、ありますよ。
あ、そうなんだ。
大劇場公演に関しては立ち見必ず当日券として発売されてます。
あ、なるほど、立ち見当日券。じゃあ先生 も、 はい、もうまあ関係者ではあるにしても、うん、もう立ち見したんだ。
立ち見されてたんですよ。
それは素晴らしいことですね。普通関係者席とかって
ありますよね。
なんかなんでここ空いてんだろうなと思ったら、なんか芸能人のわけわかんねえ野郎が
さ、まあまあまあ、まあ、芸能人は招待されてるんであれなんですけど、でも演出家の先生でも、うん、私今まで見たのは演出家の先生や理事長さんなんかも座席で座ってご覧になってるのを何度も拝見しましたけど、
で
も
先生 AD 席とかで見ればいいんじゃないの。
まあ、座ってもいいんですけどね、立ち見されてましたね。
すごい偉いですね。
しかも最後お見送りまでしていただいたので、
は
い、
何お見送りって
普通まあ見終わったら、はい、スッといなくなって楽屋に引っ込んでいいじゃないですか。
はいはいはいはい。
でも斉藤先生実は結構ファンの方にチヤホヤされるの大好きな方でして、もともとご自分がアイドルになりたかった方なんですよ。
男の方ですか。
男の方です。斉藤義政先生、
はいはいはいはい、
ご自分がアイドルになりたかったぐらいの方なんですね、
はい、
なので結構ファンの前に顔を出すのが大好きな方でして、
うん、
見終わった後1階席の一番後ろで立ってて待ってくれてたんですよ、うん、みんなが退場するの、客席退場していくの、
はあはあ、
なので皆さん声をかけていたので、私も声かけさせていただきました。はい、斉藤先生最高でした、楽しかったですって、ありがとうございましたって言ったら、ありがとうございますって笑顔で言ってくれました。
はあ、はあ、はい、
でそんな感じで斉藤先生に声をかけたぐらい、
はいはい、
非常にもう楽しくて幸せ、ハッピーいっぱいの、
はい、
笑いいっぱいの、
あ、コメディなんですね。
そうですね、愛情あふれる笑いも多いコメディであり、あ、
斉藤義政先生結構まだお若い、はい、
お若い、
いや見た目お若く見える、
見た目はお若いですね。でも多分もう40代、
へえ、40代なんだ、あ、なん
かだと思いますけど、
ちょっとこう
詳しくわかんないですけど、
へえ、なるほど、下手
したら50近い可能性もなきにしもあらず、
なるほど、
すいません、リサーチ不足です。今度演出家の年齢も把握しておきます。
大丈夫です。でこの斉藤先生が、
はい、はい、立ち見されていたわけですけど、この先生非常にですね、
はい、
楽しくて華やかな作品得意なんですよ。
はい、
ショーもお芝居もどっちもやられる先生なんですけど、非常に楽しい作品多くて、
うん、
今回も、マイヒーローものすごい楽しい、プロローグから明るくてハッピーな、はい、感じで、プロローグ、私正直ですね、見ていて、はい、あれ、なんかララランドのプロローグを思い出すっていうぐらい幸せな気持ちになりました。
皆さんね、ララランドというもの解説映画の方で、今まあ多分ものすごくヒットしてるんで分かるんですが、はい、最近公開されたミュージカル映画で言って、
はい、
現代的でありながら、過去のそうですね、昔の70年代80年代のミュージカルを思わせるような場面も出つつ、ね、古い人から若い人まで幅広く楽しませるのがララランドというんですね、うん、でこの間そのララランドを、安倍さんも見まして、ですごいもう夢のような映画でしたというところからで今回見た時に同じように、あ、ララランド見たいって感じたというのが今の感想です、はい、
プロローグですね。ララランドのプロローグは、
はい、
ハイウェイで、車の上で、
はい、高速道路で、
高速道路でみんなが 踊る、
みんなブーブーやってたらみんなで踊り、車の上で歌い踊るっていうのが
街の人たちが歌い踊る、はいはいはい、マイヒーローもプロローグ街の人たち歌い踊るんですけども、はいはいはい、まあそういうプロローグは確かによくあるんですよ、うん、宝塚では。
まあありますよね、なんか、あの見てると結構あのなんてスーツ着てこう、はい、踊るみたいな、はいはい、う
ん、なんか街のカフェのお兄さん、うん、花屋さんとかも一緒になって歌い踊るみたいな楽しいプロローグ、
絵に描いたような、はい、
うん、よくあるんですけど、今回もそういう楽しいプロローグだったんですが、うん、そこが本当にもうなんか幸せな空気いっぱいで、
うん、
演出家の斉藤先生もお稽古の前にまずプロローグ3回やろうかって本人が見たいだけに、はい、見たいだけのために要求するという見たい先生見たいだけやんって言いながら3回プロローグをしてから通し稽古みたいな。
それ斉藤先生どんな風にやつがまず3回やろうかって言ってやるの、
言ったらしいです
よ。1回やってもう1回、
あ、じゃなくて
もう一回
じゃなくてあのどうやら、ジェンヌさんたちの言葉を聞いて言うと、うん、まず3回やろうかっていう感じだったみたいなんですけどもう本当にハッピーなプロローグから始まりまして、
指摘よ
いいんです、
贅沢だね。いや3回練習が必要とかじゃなくて
俺が3回見たい。
まあ、その真意のほどは定かではないからね、
はい、
そのジェンヌさんも感じて言ってるかもしれないんですけど、
はい、そうですね、
そうですね、なるほど、
ね、
はあ、面白い方ですね、
はい、面白い演出家の先生皆さん面白い方が多いです。あ、
なるほど、はい、はい、
でその後、ですね、この主人公セリカ・トワさんが今回主演なんですけれども、はい、花組のセリカ・トワさんが、はい、ノア・テイラーという役をやりまして、
なんか聞いたことある、
セリカ・トワさんですか。
いや、ノア・テイラー
さん、ノア・テイラーさんは分かんないですけど、
気のせいか、はいはいはい、
ノア・テイラーさんは、アメリカの俳優、はい、スターなんです、スター俳優なんですね、はい、で、お父さんも俳優さんなんですけど、
はい、
お父さんは、はい、スーツアクターなんです、顔を出してない俳優さんなんです。
あ、アメリカでスーツアクターっていうと 何に当たるんですか。
何に当たるんでしょうね、スパイダーマンの中とか、
スパイダーマンあ、なるほどね、
はいはいはい、今回はマスク・ジェイン、
すげー特殊じゃないか、あのやっぱそれやっぱそれ特撮的な話、
はい、
はいはいはい、なるほどね、
マスク・ジェイという、
はいはいはい、
特撮ヒーローの中に入っているスーツアクターで子供に大人気だったんですね。
なるほど、はいはいはい、
でもノア、息子のノア・テイラーは普通に顔を出している俳優さん、
うん、
でお父さんみたいに黒子みたいな仕事はしたくないと思っている、
あ、はいはいはい、
俳優さんで、マスク・ジェイ・ザ・ムービーっていうのが公開されるっていうのが決まった時に、
はい、
ノア・テイラーさんは主演になるわけです、
はい、
もちろんその時のスーツアクターは別な方です、
はい、
テリー・ベネットさんっていうスタントマンがスーツアクターとして入ることになってるんですが、
はい、その話っていうのは、
はい、
ノア・テイラーさんがまずなんか人間体のヒーローから仮面ライダー変身的な、
そうです、そうです、
あ、はいはいはい、
そうです、チェンジ・ジャスティスってやるとポーズを決めてチェンジジャスティスってやるとスーツに変わるんです。
で
そこで撮影中のシーンもあるので、はい、オッケーですって言って、じゃあここでスーツ入りますなんていうシーンもあるんです。はいはいはい、
なるほどね、
もう見ててワクワクしますね、この時点でね。
そうですね、
はい、あ、なんか撮影風景だって思って、チェンジジャスティス、は
い
はいはいは
い、
オッケー、
劇中劇というやつですね、
劇中劇です、
はいはいはい、
ところがこのノアさんが割と調子に乗ったスターさんなんで、
はい、
女にも緩いし、お酒にも溺れてるし、
はいはい、
だらしないし、
はい、
っていうので降板させられてしまう、
あ、はいはいはいはい、
というところから始まり、
はい、
その後女の子たちに出会い、いろんな人に出会う中で、はい、自分は今までお父さんを卑下してきたけど、そうじゃない、はい、誰かのヒーローになると心を入れ替えていくストーリーなんです。
あ、はいはい、あ、成長劇、
成長劇ですね。
あ、なるほどね、
はい、
はいはいはい、
なんですけれども、
でそこにお父さんが絡んでくると、
お父さんは思い出の中というか、お父さんもう死んでるんですよ実は。
あ、死んでるんだ。
お父さんはなんと、スタント中に子役が事故にあって、
うん、
子役がこう台から落ちてしまうんですね。それをかばって、はい、子役は命助かったけど、お父さんが死んでしまう、撮影中の事故で亡くなってしまったんです。
あ、はいはいはい、
なのでお父さんは回想として出てきます。
なるほどね、はいはいはい、
それでこの作品面白いのがですね、
はい、
何しろスーツアクターなんですよ、
はい、
まあ、ウルトラマンみたいな、仮面ライダーみたいなもんなんですよ。
今そういうの想像してる、はい、
顔を隠す仮面が出てくるんですよ、
はい、
それでお父さん仮面かぶってる、
お父さん仮面かぶってる、
かぶってる、
はいはいはい、
もちろん顔出すシーンもありますけど、
はい、
マスク・ジェイの時は仮面かぶってる、
はいはいはいはい、
それから、主演のセリカ・トアさん、
はい、
この方も後々スーツをかぶることに着ることになるんですけれども、この方も仮面をかぶるシーンがある、
今の話でいくと、はい、そのセリカ・トアさんは、ヒーローになる前も演じてヒーローも演じるっていう、
はい、ヒーローになる前を演じていた、演じるはずだったんですが、
はい、
スキャンダルがあって降板します、
はい、
降板した後事務所もクビになります。
あ、聞きたいのは結局、はい、そのセリカ・トワさんが、
はい、
最初に、
はい、
要は仮面ライダーの前のな変身する前にイケメンを演じてて、はい、でそのまま行くとスーツアクターは別の人がやる、
別の人がやってたんです
。ああ、なるほどね。
あくまで顔を出すシーンしかノアさんはやらない予定だったんですけど、
なんだけれどいろいろあってい
ろいろあって被る、
もう劇中劇だからわけわかんなくなってきてる。
そうなんですよね。
で結果最終的にはそのアクターの方もやると、
はい、被る側に、
はいはいはい、
むしろ顔を出さない側になる、
出さない側になるんだ、はい、あ、はいはいはい、
スキャンダルを起こしてるんで顔を出すとちょっとって感じになっちゃったので。
あ、なるほどなるほど。
顔を出さない側に回るわけですよ、はいはいはいはい、なので被る、あと、今回準主役というか2番手さんの役をやる、はい、ほおずきあんさんという人がいるんですけども、
はいはい、
この人がいわゆる最初のマスク J のスーツアクター中に入る人、
はあ、
なのでかぶる、なんと3人揃ってかぶって出てくるシーンがあるんですよ。
なんかかぶってっていうと下ネタみたいだけど、
うん、なんでそういうこと言うのかな
そのでもまあ、
仮面をかぶって顔を隠して、
はい、
3人揃って出てくるシーンがあるんですよ。
その
1幕のラストなんですけど、
はいはい、
なのに、
はい、
かっこいいんですよね。顔見えてないけど、
そんなに顔って顔重要なんですか。
宝ジェンヌを見に行く、男役を見に行くのに顔は本来大変重要ですよ。
ああ、やっぱりじゃああれなんだ、ジャニーズが顔隠してみたいな。
そうですそうですそうです。ジャニーズのミュージカルを見に行ったら3人顔隠してるみたいな。
ああ、やっぱそういうぐらいの扱いってことなんですね。
でも、
はい、
誰だかもちろんわかるし、
はい、
かっこいいんですよ。
なるほどね。
はい、
そっちの方がいいってこともあるよね。
あ、動きがはっきり分かって、動きの違いが3人それぞれに分かりやすくて、普段だと顔ばっかりオペラグラスで見ちゃうところを、
あ、私顔がなくてもセリタンって分かるみたいな。
キキちゃんです。
あ、キキちゃんいや今なんか
セリタン
セリタン
そう、そんな感じで、あ、やっぱりもう動きがかっこいいみたいな、
はい、
むしろ顔にとらわれず全体像が見えるみたいな。
へ
ー、新たな発見でした。
なんか僕映画に詳しいんで映画に例えて、はい、映画でもよくそのありますよね、全編顔は出ないけれど、
うん、
なんか演じてみせてすごいなみたいな人もいる、
はい、
そういう感じですよね多分。
そうですね、もちろんずっと仮面かぶってるわけじゃないですけど、うん、一部ですけど、
うん、
でも全身スーツ、スーツアクターっていう格好で出てきても、
まあ、僕さっきのコーナーでこう言わせてもらった通り、
はい、
まあ、顔の区別がつかないので、
ええ、
顔が隠れていようが、ええ、なかろうが、つい
そうスーツの色が違うから逆に
分
かるかも。
分かる人には分かる人にはもう、
まあ、まず体格が違うし、
まあそうだね、
動きが違うし、
うん、まあでも顔を隠すというのはファクターとしてこう なんかかなり大胆な。
大胆ですね。
なるほどね。
なんかさすが斉藤先生、面白いことされるみたいな。
あ、顔を隠すなんて。
そうですよ。
え、ちょっと待って、まあ、はい、たまにはそういうのあると思うんだけど、ルローニケンシンやったでしょ、
はい、
獅子王誠どうしてたの。
獅子王誠は出てません。
あ、出てないんだ。
はい、
あ、なるほど。
オリジナルキャラ。
あ、そうなんだ。
はい、
なんだなんだ。
私も獅子王誠どうすんのかなって思ってワクワクして
今日の大会編じゃなかったんだね。
獅子王誠、きっと大門が獅子王誠やるんだろうなって。
ハンニャとかは。
あ、ハンニャとかはメイクです。メイク。
あ、メイク。
ハンニャの面は持ってますけ ど、
なるほど、
小道具として。
あ、今説明しておくと、ハンニャってルロニケンシン出てるハンニャ面をかぶってるこう忍者のキャラクターがいるんですけど、はい、それとかも顔が出ないのになと思ったらメイクでね。
はい、
そ
こはね、お庭番衆皆さんすごい正直本当の顔が分からなくなるメイクで出てきました。
あ、でもそれぐらいメイクし
てる。はい、大胆でした。
なるほどね。
最近タカラジェンヌのメイクすごく大胆で。
まあでもほらね、結局皆さん演劇を追求されるんですか、はい、問題は顔じゃないんですよ。
そうです。
まあその話を置いといて、
はい、
で、まあ、今回でもまあ顔を出さないっていう。
そう、
でもそれはやっぱり本人たちからしたら顔じゃないよっていう話。ただ やっぱり顔を隠してるけれどちゃんと私ですよというのを出さなきゃならないので、うん、逆に演じる上では難しいね。
あ
の表情っていうのは目なんで、しかも宝塚さんは表情を見せるために目にすごい特徴的なメイクをするじゃないですか、うん、それがないっていうのはすごいですよね。
すごいですよ。
確かに。あ、
そう、それでしかも今回何がもう面白いって、
はい、
ヒーローショーのシーンが出てくるんですよ。
あの屋上とかでやって
る、はい
はい、デパートの屋上とか
で、はいはいはい、まさにデパートの屋上らしきところで、
うん、
お姉さんが出てきてみんななんて言って、であの客席も巻き込んで、
はい、
みんなも呼んでね、マスクジェイを呼ぼうみたいな感じで
それを宝塚大劇場でやるわけですね。
あ、それは赤坂アクトシアター、
ね、赤坂で
ファンがみんなっていうのに客席も一緒になって、うん、マスクジェイみたいにしてもらうという感じだったんですけれども、
楽しいね。
楽しいですよね。
楽しいよね、それはね。
で、あの黒い服を着た悪役たちも、うん、いいいいなんて言って出てきて、うん、いいってやられるわけですよ。
ちょっとそれ大丈夫なの？いいはまずいでしょ。とかにしとかないと。
いや多分、いや、ヒーなのかな、もしかして。ヒーって言って出てきて、
はいはいはい、
見るんですけども、なんとここに見に来てる、うん、ヒーローショーを見に来てる人たちが、
はい、
お子様ちょびっとで、
はい、
今回のお話ですね、老人ホームが絡んでくる話なんですけれども、
はいはいはい、
老人ホームのご老人たちが見に来るんですよ、
はい、
これも私すごく面白いなと思って、宝塚の演目で確かに老人が出てくるっていうことはあるんですけれども、こんなに大勢老人役が出てきたことがかつてあっただろうかというぐらい
宝塚なのにジジイだらけ、
ジジババだらけという。だからしかもそのジジババの中には、はい、かつて五人戦隊だったというジジババがいるわけですよ。
ああ、はいはいはいはい、
だからあのわしらもやっとったぞみたいな感じで出てきてポーズを決めるんですけ ど、ポーズ決めた瞬間に腰がグキーって言っておおって崩れ落ちるなんてシーンもあって、
はい、
いやもう客席中笑いでした。
なるほどね、へー、そんなこともやるんですね。まあコメディーなんでね、
はい、コメディー
なんで、 でもなんかその話最終的には最後泣けそうな感じですね。
あ、そうですよ、
やっぱり、
うん、やっぱりあのお父さんの本当の気持ちが分かったり、自分自身が誰かのヒーローになろう、今までちょっと対立していた、はい、その スーツアクターの人とも分かち合って、
はい、
あの友情を育みみたいな感じで、本当にかなり言ってみれば本当スターの時はいけすかないスターだったんですけど、
はい、
心がどんどんどんどん変わって綺麗になって前を向いていくという。
まあなんかでも今の時代あの映画とか、まあ、ドラマとか、うん、結構スタントってのも、はい、あの俳優本人が自分でやって、
はいはい、
スーツアクタースタントマン、うん、ちょっと仕事が減ってるという、
はい、
現代背景も交えつつ、なんかちょっとすごい泣ける話ですね、それはね。
泣ける話でした。
へえ、なるほどね。
一点だけ、
はい、
お斉藤先生に申し上げたい。
斉藤先生に申し上げたい。斉藤先生も、斉藤先生がこれを聞いてるかわかんないですけれど、はい。
一点申し上げたい。
何ですか、はい。
スーツアクターライバル役ですね。
はい。
ホオズキアンさんが演じている役。
はいはいはい、はい、
テリー・ベネットという名前なんですよ。
はい。恋よベネットみたいなね。はい。
あのね、
はい、
まあ最初はライバルだし、
はい、
ちょっと会うたびに、
はい、
ノアと会うたびにテリーは喧嘩をしているし、
はい、
まあ言ってみればちょっと敵なのかなって一瞬思うような役なんですけど、
うん、
このテリー・ベネットという役名、
はい、
オリジナル作品なのになぜこんな名前にしたのかというのは、
はい、
オーシャンズイレブンという作品が、
はいはいはい、
映画でもありますし、
ありますね、
宝塚にもあります、
はい、
こちらですね、ホテル王、最終的に騙されるホテル王的、
はいはいはい、
テリー・ベネディクトなんですよ。
おー、はいはいはい、
だからテリー・ベネット、テリー・ベネットって聞くたびに、
うん、
テリー・ベネディクトの顔が浮かんで、あいつ悪いよなって思っちゃうんですよ。
あー、なるほどね、はいはいはい、
オリジナル作品なんだからちょっとそういう近い名前にしなくても。
それはなんか関係があるんじゃなくて、
いや多分語呂かな、なんだろう、
あ
多分そこまで考えてないと思うんですけどね。
じゃあ別のやつと、え、それでもなんか問題がある、なんか被っちゃうと。
いや問題はないんですけど、
はい、
見ててどうしても印象が引きずられるんですよ。
あー、なるほどね、
うん、大きい悪役だったし、
なるほど、
大きい作品の大きい悪役なんで、
あキャラクターがせっかく違う完全に違うキャラクターなのに、前に見たオーシャンズイレブンのキャラクターに引っ張られちゃうと、あなるほど、ね、
テリーベネまで聞くと、あテリーベネディクトって思っちゃうん
です。それはでも
テリーベネット
いっぱい書いてれば
もちろん被ることはあると思います。
被ることはあるんじゃない、
あると思います。
でやっぱり劇ってのはやっぱり聞き取りやお客さんが聞き取るっていう話なんで、うん、やっぱり響き、あとなんかこう聞いただけでこう、うん、なんていうんですかね、言いやすい響き、うん、聞きやすい響きっていうのがあるんで、そうするとどうしても似てきて必ず起きてしまう問題っていうのはあるのかもしれないね、うん、だからそれのもしかしたらなんつうこの限界的な話なのかもしれないし、まあ意図的なのか、もしかしたら今聞いてね、先生あほんまやって思ってるかもしれない、
思ってるかもしれない、ま
あ、絶対聞いてないと思うけ ど、
ね、
多分聞いてないと思うけど、
ただやっぱりこうどっちも2番手男役の役回りなんで、
はいはいはい、
あーなんかな、2番手男役がテリー・ベネディクトとテリー・ベネットでって思うと、どうにかならなかったかな、
気持ちは分かりますね、はいはいはい、
しかもしょっちゅうやっぱり連呼される名前なんで、
はいはい、
ちょっとかかー
って、もう僕は、まあ、だからさっき今来いよベネットって言って、もうベネットって聞くとアーノルド・シュワーツネッカーのあのコマンドという映画があってあの敵キャラさんベネットって言うんですけど、一番最後に全部の銃を捨ててお互いこう肉弾戦で殴り合うん で有名なセリフで吹き替えで来いよベネットってのがあるんだからそれのせいでやっぱベネットさんって聞くともう俺はもうそれしか浮かばないって、確かにそれと同じだよね、この間見たオーシャンズイレブンの演目でそれが強烈だっただけに今回やっぱりそれがちらついてしまうというのは、なるほどね、まあ、でもどうなんだろうな、その知らねえよって話で、そこのこの間オーシャンズイレブンお前らも見てるから、まあでも本当は考えなきゃいけないところかもしれないよね、そこはね、
やっぱり端役の名前だったらいいんですけど、どっちも2番手男役ライバル役、
はいはいはい、
っていうところにちょっと、ま
あ、しかもオリジナル
オリジナル方やオリジナルなんだからずらすことはできたんじゃないかな、
まあ、あとはなんかそれにするせざるを得ない葛藤とかもあったんじゃないですかね、もしかしてその例えば主人公の名前に対して、
うん、
それだったらベレット、テリーベレットにするしかないみたいな、うん、ノアテイラ
ー、ノアテイラーとテリーベネット、
ノアテイラーとテリーベネット、もう関係はなさそうだね、でも分かんないけど、うん、へー、なるほど、
そうなんですよ、
あまあでもそれを感じたと、
そうですね、
それなんかネットの感想とかで言ってる人とかいないんですか、他に特に見てない、
まだそこ見てないです、ね、
調べてないんだ、見たら面白いかもね、もしかして、ね、同じこと感じ
いるかもしれない、
同じこと感じたらみんなで斉藤先生に投資をすればいいんじゃない
ですか作品自体は非常にハッピーで
非常に素晴らしいんですけど、斉藤先生すいません一点だけお願いします、ね、
ただもう本当に何度も見たいなって思う作品で、
何度も見たいけどどうせチケットは取れないでしょ、
ただ今回私これに関しては、うん、もう一枚持ってるんでもう一回見れるのが本当に幸せです
あそうなんですか、
はい、
はい、
やっぱり取れないと思ってあちこち当たる結果時々2枚当たることもあるんですね、
はい、なるほど、
はい、
それは大丈夫なんですかルール的には、はい、まあいいのか、
別に、
お一人様何枚まででも、
あだって言ってみればプレイガイドが違えばしょうがないじゃないですか、
まあそうだね、あまあまあしょうがないよね、
はい、
まあなんかそういうことか、なるほど、はい、はい、ということでまだありますか、なんか、
いや大丈夫です、楽しかったんです
ごいよね、もう30分ぐらい喋ってるもんね、
続きはブログで
いや続かねえだろ続くのこれ、
あブログだと今後一人一人に対して言及していきますね、どこが素晴らしかったのか、
ああなるほど、でも今結構非常にまとまったかどうか分かんないですけどよかったと思います、
はい、私にしてはまとめた方だと、
そうですね、音声、稚拙な音声での感想を聞いた後は字体での稚拙な文章の方を読んでいただければ
はい
ということで、
はい、脇役についても触れていきます、
はい、ということで、この公演はまだ、さっきの話だと全然まだ
まだです、
ただチケットは難しい、
チケットはもうもちろんソールドアウトなので、
はい、
いろいろ譲り合いなどで手を尽くしていただければと思います、
そう譲り合いですよ皆さん、絶対に高値のチケットに手を出してはいけません、
はい、定価売買のサイトを利用しましょう、
そうですね、
はい、
まあ、これでももしかしたら好評、こういうのは大体 DVD とか、
そうですね、これ、
まあ、スカイステージでも放送になる、
はい、なります、これオリジナル作品なのでなります、
ああなるほど、オリジナル作品はほぼなると、
はい、
ああよかったですね、じゃあ必ず見れると、まあでもねやっぱりね
生ですよ、
コメディはね特にね、
うん、
生で見ないとね、
うん、
これ面白そうだな、
面白いですよ
ね、
うん、
これ面白そうだ
な。あ、じゃあこういう面白そうな作品があったら今度ぜひぜひ佐藤さんに紹介していきたいと思います。
これうんうん、
はい、
そのさ、
はい、
チケットあと1枚っていうのはさ、
はい、いきますか。
いつなの。
いつだっけ。近々ですよ。赤坂アクトシアターなんで。
あ、まあまた機会があったら、
はい。もう22日か23日どっちかだったはずです。23かな。
ちょっと私忙しいんでね、多分ね。はい、ということで、はい、取れたて新鮮宝塚ぶっちゃけデブリーフィングのコーナーでした。はい、ということで、
はい、
すごい時間になりました。もう1時間何分
あら
20何分
あっという間ですね。
あの、僕これ始めるときに1時間ぐらいねって言ったときにそんなにっていう、
はい、
あの、
いや、
まあ、僕がおしゃべりっていうのもあるんですけれど、やっぱり安倍さんの熱い思いで80分コース、
うん、じゃあそんなにっていうのは、
はい、
しゃべれるかなじゃなくて、
あ、
みんな聞くの辛くないかな、長いとっていう気持ちです。
あの、なんか集中して聞くのは辛いかもね。だからなんか、うん、そう、あの、でもほらラジオ番組とかって2時間とかやってる番組あるじゃん、うん、
はい、
あれもだからさ、別にほらそれずっとさ熱を持って集中して聞けっていうわけじゃなくて、
ながら聞
き、そうそうそうそうそう、だからさ、なんかこう内容をつめつめにしてね、こうずっとやってるくせにダラッとダラッとも感じたまま、うん、なんで明日ミリオはリオじゃなくてミリオなのとかっていう感じでし、まあ、あとほら、なんていうの、分割して聞くってのもあるし、まあなんか、いろいろあると思う。
まあうね、
なんか長くなる分には別に構わない。欲しい人はもっと長くっていう、まあまあ僕らは始めたばっかりなんで人気もクソもないんですけど、はい。
はい。
はい、何？だから別にいいと思うね。うん、あ、でも、団長的にはもうちょっと短く、短く。
そうですね、なんかコンパクトにお届けできたらいいなとは。なあ、
コンパクトにしたいんですね。
うん、
あとこれどうしますか、配信どれぐらいでやってきますか。あの、これ皆さん、あの、聞くか聞かないかどうでもよくて、僕らはもうとにかくあのこれをなんか出していって、まあ、聞いてほしいんですけれど、そのお待たせするとかしないとかじゃなくて、
うん、
まあ、自分たちで出せるペースでどんどん公開して、うん、まあ、でそれをなんか1年の終わりとかにちょっと聞きながら、うん、キャッキャ的ななんか、はい、所詮身内の話なんでこれはもう、
はい、
で、まあ、まあでもほら言うても本出してますし、で今後もまだお仕事として宝塚に関わる可能性がありますし、言ってみれば反関係者じゃないですか。
いや関わりたいです。
です。あ、そう、まあそういう感じなんで、まあちょっとやっていく、まあちょっとね、これ見ていただいて皆さん、なんか良かったなっていう、うん、まあダメだったなっていうのもどんどん、
うん、
なんかコメントなり、うん、あの安倍さんのブログなどに突していただけで、
お手柔らかに、
大変なことになると思うよね。
お手柔らかに、
あの、宝塚さん非常に熱いファンもいらっしゃるので、
お手柔らかに。
お手柔らかに。
いや、ブログも始めた頃は本当に大変だったんですよ。
まあしょうがないよね、うん、どうしても、まあ、
軽い気持ちで感想を書いてたら
今の時代はそうですね、はい、
お手柔らかに、
はい、というわけで、一番最後にちょっとお知らせで、
はい、
あの、もう一度安倍さんの本も紹介してます、はい、宝ジェンヌ別れの言葉対談挨拶から振り返る宝塚人生、東京都出版さんから、はい、1620円での発売となります、はい、あ、刺繍とかの話も しますか。
いや、いいです。
最近宝塚関係の仕事はそんなにしてないんでしたっけ。
宝塚関係の仕事はないですよ。
ないですか、
はい、まだ、あの、もうあちこちで企画練り練りはしてますけど、
あ、これね、せっかく出したから次もまたっていう話もしてましたよね、なんかね。
そうですね、それは検討中ですよ、ね、
それはあの別れの言葉、また別れの言葉みたいになるのか、
それも検討中ですよね。
検討中、
企画練り練り中ですよね。
宝ジェンの別れの言葉の説明ちょっとだけしといた方がいいんじゃないですか、これ中身は。
あ、
もうここにあるなんか、あの、内容紹介、アマゾンの内容紹介さらっと言うと、対談挨拶という彼女たちの紡いだ短い言葉に込められた宝ジェンヌという美しい生き方、宝塚人生の集大成を2014年から遡り、1992年まで対談中に45名を取り上げて掲載、
はい、
宝塚歌劇用語集付きと、
はい、 です。
はい、これが内容となっております。はい、対談の挨拶、はい、でこの Amazon のレビューに書かれてるやつをいや読みませんよ、これ個人情報、個人のあれなんで、そういうことはしませんけれど、はい、なんかまあでも好評な場所には好評、不評な場所にはとことん不評と一応ね、今ね Amazon さんのレビューだとね、そうですね、レビューはね5件入ってまして、星3つですね。
3もあれば P もあるというちょうどいいところに落ち着いているのではないでしょうか
これでも、あ、残り2点ですよこれ。
あー、 Amazon
さん、 Amazon さんでは残り2点、入荷予定ありということで、
はい、
これどうなんですか、売れたんですか。
ぼちぼち。
あ、ぼちぼち、
はい、あ、まあ重版はかかってませんけど。
じゃあ重版かけるようにね、皆さんね。
そうですね、
買っていただければそのそあこのだからこの番組を頑張れば、
うん、重版出題
だ、リアルに利益に結びつきつくみたいな。
なんでそういうやらしい話なんですか私はですね、この本の企画を練り練りしていた時点で、
はいはい、
私もうノーギャラでもいいので書かせてくれと言ったらあの編集者に、いや安倍さん、そういうことは言ってもらっては困ります
と今ので分かる通り、あのこれぐらいねこの人ね、あの宝塚に行かれておりますので、ね、ノーギャラでねこの仕事しませんよ普通あ、これね、あのそう、自費出版、最初に言ったように自費出版ではないので、はい、本当にあのちゃんと、なんていうんですかね、ちゃんとした本です。
ちゃんとした
本ですよ、よくわかんないけど、まあ、
私一銭も出しておりません。もらってはいるけれど。
そうだから、はい、ちゃん、でもこれはね非常にあの大変だけど、自分でお金を出して本を出すことはできるけれど、依頼が来たというのがね非常に大事。
企画が通って
、はい、そう仲良くしてた出版さんと。ね、
いや初めてのお付き合いでした。
あ、マジで。
あの企画を作って、はい、知り合いの編集さんが、
はい、
あ、じゃあちょっとあちこち持って回ってみるね、これをいいよいいと思うよって言って持って回ってくれた結果、
はい、
あの東京都出版さんが、じゃあ、
あ、じゃあちょうどその向こうが考えてた企画と合致したみたいな、
合致した感じなんでしょうね。
ということで、
ありがたいです。
宝塚の本を出した、宝塚反関係者がお送りするエンターテインメント番組東京ダメ、
うん、無関係者です。
無関係者ですね、
ただのファンです。
東京、これ締めの言葉って何か決めますか。
いえ、
あ、何ですか、
はい、
さよならみたいな感じいいんですか。
あ、さよなら皆様、
さよなら皆様ですか
分かんないです。いや、そんなことは別にないですいいです、いいです。
じゃあ、お聞きいたしました初回拡大版になってしまいました、東京宝塚和劇団、本日これにて閉幕とさせていただきます。
はい、
はい、それでは皆様、一緒に言ってよそれでは皆様、
さようなら。